スイコ太郎と
たっちゃんの We have a dream。
この地球にあるものみんな誰かが見た夢でできている
作家の翡翠湖太郎です。
たっちゃんこと田島かすみです。
We have a dream は言葉の力であなたの夢を応援していく番組です。
人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。
嬉しいです。
今週もお送りします。
夢が形になったんだ。
翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日の名言はですね、最後に喋ります
もったいぶらせるだけのなんかすごいものが
見切り発車でスタートしたんでね、まだ名言を用意してなかったんで、喋ってるうちに出るんじゃないかっていうね、ひときわの、ちょっと自分に希望を託して進めてみたいと思いますけどね。
たたたたと走ってて、からリレーのバトンの人が来る前に、走ってて、バトンを受けてない感じですよね。
そうです、そうです。今日ね、今日伝えたかったのは、名言というよりもですね、僕は人生最後の日にガッツポーズして死ねるたった一つの生き方という本をね、書かせていただいたんですが、そのたった今ですね、収録前にこの本を読んでくださった長谷倉美幸さんっていうね、画家であり、起きることは全部丸っていう本を一緒に書いたね、共著者で、在日宇宙人っていうかね、言われてるような、非常にその僕は進化した星から来たんじゃないかと思えるね、その感性の方で、僕は尊敬している先生の一人なんですが、その長谷倉さんからですね、すごく嬉しいメールをいただいたんですよ。
現在イタリアにいらっしゃるんですよ。
あ、いや、もう今日本に帰ってきてます。
はいはい、
はい、それがですね、人生最後の日にガッツポーズして死ねる、たった一つの生き方、噛み締め読ませていただきました。
はい、
翡翠さんがこの本に5年もの情熱を注ぎ、とうとう今、まさしく今、時満ちて成就してくださったこと、心より感謝いたします。いや、途中何度も本を置いて遠く空を眺めることしばし、だって涙で目がかすむんだもの。うちにはなぜかちゃんと流魂録の吉田松陰のね、遺言である流魂録の本と解説があって、かつて若かりし頃に龍馬フリークだったこともあり、かっこ11月15日には真っ黒な服で職場に行ってドン引きされ、北海道に渡った龍馬の子孫から外に出ていない、上野一馬さんが撮った写真を見せてもらって、そのおばあちゃんとね、交流していたりと、独身時代一番ハマっていたのがこの時代だったのですということでね、書いてくださってるんですが、なんだか自分の人生の原点に戻った気がして、いやー、たまらないです。この本は間違いなく翡翠譚の真骨頂ですね。この時期にこの本を出してくださったこと、魂が喜ぶ生き方を真正面から表に表してくださった愛と勇気と粘り強さに心より感謝いたします。幕末の志士も大和の神様たちもみんな喜んでくれているね。もう21世紀の龍馬が翡翠譚の中に入ってこんなにも生き生きと蘇ってくれるなんて最高です。ありがとうございました。銀河へと後悔した21世紀の龍馬、次なるパラレルモンを楽しみにしています。またねーということでね、メールをくださって、今ちょうど今度長谷倉さんとパラレルワールドの方をね、一緒に書こうとしてるんで、最後その次なるパラレルの本っていうのはそのことなんですが、このメールをたった今いただきまして、
届きたてほやほや。
そうなんですよね、
熱量がすごいありますね。
すごい嬉しくて、
長谷倉さんは、ね、龍馬とつながりがある方だったんですね。
そうなんですよ、そうなんですよ、龍馬フリークの、
はい、そんな話は今までしたことあるんですか？
あります。
あ、じゃあ、はい、それはもうすぐつながるという、長谷倉さんは、すごい本当に在日宇宙人っていうね、呼び方もあるぐらい、
はい、
すごくこう広い方だし、
はい、
一般に生きている私たちから発想がへっていうようなびっくりするようなことはある方が、 幕末のことを記した翡翠さんの本で感じたものっていうのはまたなんか特別別格なんだろうなと思って、
その嬉しいですね。ちょうどね、時空力で有名な佐藤由美子先生からもフェイスブックでね、この本すごく良かったって書いてくれて、時空を超えたラブレターだってね表現してくれて、わあ素敵な表現ありがとうっていうね。
でもこれこそしてたかったことですもんね。
そうなんですよね。
だけど未来をみんなに届けたいんだっていう、その考え方がまさにこのお二人伝わってきますもん、
はいはい、うん、そうなんですよ、
うんうんうん、
で今日ね、今喋ってきてようやく今日の名言が浮かんだんですが、
喋りながら浮かぶんですか。
あ、まあ、この話にねぴったりな言葉がちょうど日本語にあるんですよ、
はい、
それは今日の名言でもあるんですけど、お稽古ですね。
単語ですね。
単語でお稽古。
稽古
のお稽古するって、稽古っていうのは、稽古の稽っていうのは実はその古っていうのは古いっていう字ですから、いにしえっていう意味で、稽古っていうのはそのいにしえを考えるっていうのがもともとの語源で、それこの稽古ってなんかお稽古ごと稽古するってあるじゃないですか、うん、あの言葉っていうのは実は日本神話の古事記が原点なんですよ、うん、古事記の中に稽古昇魂っていう言葉があって、うん、その稽古昇魂っていうのは古を考えて今に照らすって書くんですね。稽古っていうのはお稽古ごとの稽古に、昇魂、うん、っていうのは照らす、今を照らすと書くんですけど、昇、うん、では照らすで、魂は今なので、稽古昇魂っていうのが古事記の中にあって、もともとはその過去を考えるっていうのは、いにしえを考えるっていうのは、今と未来を照らしていくために過去を振り返ってね、先人たちが何を大切にしていたのかを受け継いでアップグレードして未来を照らしていく、今と未来を照らしていくために過去を学ぶんですよっていうね、それが由来で稽古、お稽古っていう言葉が生まれたんですけど、だからお稽古って稽古するっていうね、すごい実は素敵な言葉で、うん、その古を考える、未来を光らせるために、今と未来を光らせていくために過去を見つめ直すんですよっていうのがお稽古の語源なわけです ね。
稽古の稽って意外とパッと書けないんですよね。
そう、書けないね。
翡翠さんの教えてもらってから自分で一生懸命、あ、ノイにこう書いてこううまいとか、このこと書くのかと思って、で耳では聞いてるんですけど、今も聞いて気づいたのは、やっぱりなんとかどうとか、
うん、
とかね、そういうどうにつくものに、は
い、そうですね、お稽古って言いますよね。
練習じゃないっていうか、
はい、
そのずっと受け継がれてきたものを自分の中に入れる時のお稽古なんですかね、はい、
そうです、そうです。
あ、すごい、こういうことも。
リピートとスポーツが何が違うかというと、
うんうん、
その道っていうのは勝ち負けを競うものじゃなくて、美しさを深めていくっていうのが道なんですよね。で本当にその日本の言葉、お稽古とかね、稽古っていうのは未来を光らせるために過去ね、
うんうん、
先人たちが何を美しく感じて何を大切にしてきたのかを学んで、それを未来にアップデートしていく、それがお稽古だし、道っていうのは勝ち負けを競う、勝ち負けを競うものっていうのはスポーツですよね。でも道になった途端に美しさを深めていくっていう、相手を、ライバルを、相手をきっかけとして自分の美しさを深めていくっていう、そののが道なわけですよね。その本当にその日本人の何気ない言葉、道とか稽古とかね、そういう何気ない言葉にすごい日本人のその大切にしてた価値観の美しさがね、本当に隠れてて、で、まあ、僕はこの幕末の本もね、別に歴史の本を書きたかったわけじゃなくて、あなたの未来を最高に美しくするために、うん、まあ、書いたんですけど、
うん、
まさにこの道という言葉と稽古っていう言葉にね、まあ、象徴されるお話なんですよね。
そ ね、例えばあの剣道とかにしてもその礼に始まり礼に終わるみたいな、はい、そういう部分をすごい大事にするっていうか、
そうですよね、
意識をまず整えるっていうのが、
はい、
稽古につながってくる感じですね。
そうですよね、そうそうそう、 だからその剣道っていうのも名前を前に出すのは、名前を前に出す以上卑怯な真似はしませんっていうね、
うんうん、
それがその名前を剣道で名前を前に出すっていうのは、その名前を出す以上はその美しくいきますっていう宣言なんですよね、もともとはね。
石井さん剣道も詳しいんですか？
それはね、僕は名前の本を書いてるので、名前セラピーっていう本を書いてるので、その名前を研究するときに、あ、剣道はそれ名前を出す以上卑怯な真似はしないっていう意味で前出してたんだっていうね、まあ、名前の本を書いたときに調べたんですけど、別に剣道はね、まあ、ちょっと強い程度ですけどね。
何ですか？
ちょっと強い程度ですけど
ね。強いということは、剣道部にいらしたとか、
まあ、県大会出場する程度ですけど。
県大会
はい、
そう言っちゃって、県大会出場されて、
うん、あの県大会出場しましたね。
して
夢の中で
そういうのいらない、
いらない
です夢の中とかそういうことじゃなくてみんな、え、水さん剣道してたんですかって言って今うってなりかけて、夢何でもやれますよね夢。
僕はね、剣道と柔道はやっぱりご法度ですね。
自分に課したんですか、なんかご法度。
ご法度ですね。
どうしたんですか。
僕体育の時間のね、あの柔道の時間で投げられてむち打ちになって、そのね3ヶ月間ずっと首にあの包帯みたいのを巻かれて生活したことあるんですよ、高校時代。わ、柔道は危なーと思って。もう本当死ぬかと思ったと思ったね。柔道と剣道は本当に危険だなと思ったね。舐めたら足元すくわれると思って近づかないようにしようと思ってね。
実際、まあ、授業の中でね部活に入らなくても、
そうそうそう、あの柔道の授業があったんですけど、そこでね僕はもう首むち打ちになっちゃって、まあ、危うく首折れるところで、ね、本当大変な目にあったんです。
受け身は先にやったけどってこと
ですか。うん、本当に受け身ができなくてね、本当に危ないなぁと
思います。危ないです。しかも3ヶ月は十分重傷ですよ、ね、
本当ね。
まさかの
本当に、いまだにね、やっぱり冬になるとそこがね、古傷が痛むんですよ。本当に、あの冬場のね、必ず一時期ね、あのちょっと寝違えるのがきっかけになって、古傷がね痛むのが 2,3 週間ね毎年来ますよ、やっぱり。
きついですね、それね。
きついですよ、本当に。寝違えるのをね、冬場寝違えたらね、結構古傷がずっとやっぱり痛み出すんですよね。
その都度はあの時の柔道だって
思い出す。柔道とね、本当柔道と剣道はね、やっぱり舐めたら足元すくわれます、ね。
別に足を本当に払われたわけじゃなく、はい、わざとして払われたわけじゃないっていう、いや、なんか意外な話になっちゃいました
で、せっかくいい話したのに、こういう話するとさ、こういういい話が全部記憶に残ってないっていう、あの悲しい結末になっちゃう
でもね、あの石井さんとずっと番組やってても気づいてるのは、はい、ここで笑わせた後に、はい、よく脳が開いたところに本当にいい話が大きいですよね。
そのだから稽古昇魂っていうねその今日のね、素敵な、こんな素敵な名言がね、日本語っていちいちすごく深みがあるっていうかね、勝ち負けじゃなくて美しさを深めていくっていう、ね、
美しさって言葉を聞きながら同時に出てきたのは、なんか、うん、潔さっていうんですかね、
うん、
清いって意味でのそれと同じなのかなっていう、
うん
ね、
うん、そう、あの清々しさですよね、うん、清いとかね、清々しさを大切にしていたのが、ね、やっぱり日本人ですよね。
なんか本当に練習ではないお稽古っていう意味、うん、なんかも繰り返し繰り返しってことですよね、うん、ずっと
はい、
ゴールもあるわけじゃなくて、
そうそうそう、うん、
っていう、
あと例えば大和魂っていう言葉もね、うん、その大和魂の本当の意味っていうのはやっぱり清々しく生きるっ ていう意味なんですよね。で平安時代とかなんかはそのユーモアを持ってっていう意味もあったんですよ。だから普通大和魂ってなんかすごいね情熱的なもうなんか玉砕覚悟でみたいな意味で使われてるけど、もともとは違ってユーモアを持ってすがすがしく生きるっていうことがね、大和魂、大和の心っていうのはユーモアを持ってすがすがしく生きる、
うん、なんか日本人すごいね
なんかこのそうすごくね素敵な言葉なんですよ。お稽古にしろね、美智にしろ、大和魂にしろね、本当にその今こそね美しく生きるっていうことを、美しさを一人一人が深めていくっていうね、
うん、
なんていうのかな、まあ今ね自粛期間で外に出れないっていう時は、うん、外に動けない時っていうのは内側を掘っていく、深めていく時間にするといいと思うんですよね、
うん、
でその移動はできないけど内側の奥に行くことは、深めていくことはできるわけですよね。右も行けない、左も行けない、うん、そういう時はその深めていく、
うん、もしかしたら今まで目をつぶってたものとか、うん、自分自身が知らないうちに何か、なんていうかこう正しさから深めてたことっていっぱいあると思うんですね、うん、きっとこういうふうに考える私がいけないんだとか、うん、考えちゃいけないっていう、なんかいい悪いで考えた時に、うん、陥りがちな癖とか、
うん、
それに気づくきっかけになるといいですね。
そうですね、本当に、自分の内側、心の奥行きを深めていく時っていうのは、自粛の時ね、なかなか外出てない、出れない時は、右も行けない、左も行けない、前も行けない、後ろも行けない、そんな時こそ自分の奥にね、心の奥行きに入っていってね、その美しさ、自分にとっての美しさを深めていく時間にね、そうするとね、そのムチ打ちになることもないんじゃないかなと。
それ何の話それ柔道に投げられるとか、そういう、まあ、本当に死者らしいそういうパターンになっちゃいますけど、言いたいことは、はい、この本を読めば、
そうですね、この人生最後の日にガッツポーズして死ねるたった一つの生き方ね。もうアマゾンで2回も3回もね売り切れになって、もう本当にありがたい限りでね、いろんな方がそのなんか紹介の仕方がねすごく熱くね紹介してくださってて、
あるレビューだけで、ね、読んでるだけで泣きますよね。
レビューがねすごいね、本当にアマゾンのね、皆さんたちの感想も読んでほしいですね、
うん、本当に皆さんとなんかそういう分かち合うっていう意味ではね、本を読んで、うん、さらにそこを広げていくっていうのはすごい大事ですね、
うん、本当に読んでほしいですね、うん、
本当に今の深める意味ではね、自分に追いかける、はいはい、人生最後の日にガッツポーズして死ねる、たった一つの生き方、これを読んでいただければという、
はい、
私今更なんですけど、
はい、
本のタイトルで一つ気づいたんですけど、
はい、
帯のところ、まあ、3行でタイトル出てるじゃないですか、
はい、
でそこに死ねるって生き方っていうのが横に並んでるのを見たとき、こういう本ってないんじゃないかなと思って、
うん、
スポーツして死ねるってとこ、
うん、
たった一つ生き方ってあって、
うん、
死ぬと生きるがいつも横に並んでる本だな、うん、
なるほど、さすが目の付けどころがすごいところにつけますね。
Pさんが言われたんじゃないんですかそれは今気づかれ
て、今気づきましたね、はい、
うん、本当にないんじゃないかなって、うん、生き方とね、
うん、
確かに合わせであり、だからこそ美しくっていうのは翡翠さんが伝えたメッセージですもんね。
そうですね、
うん、まだまだこの本をみんなにねたくさん読んでいただきたいですね、
うん、読んでいただきたいですね、本当に、
うん、
本当に、読んでいただきたいですね
これでまた始めましたとかいう話もね、この番組にも教えていただければ、はい、送っていただけたら嬉しいです。
はい、ありがとうございます。また聞いてください。
We have a dream。 この番組はあなたの一歩を応援します。あなたは一人じゃない、あなたがあなたらしく笑顔で進めることを願っています。
みんなの夢が叶って地球が夢に満ちた惑星ドリームプラネットになるために、翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでした。また来週、
またね、バイバイ。
を描こう。涙こぼれそうな時でも信じること忘れないでいいよ。愛も夢も笑顔もみんな自分を信じることから始まる。心に灯した光、どんな闇も照らすだろう。きっとみんな変えてゆけるよ。チェンジ始めよう、もう一度そのままの